主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦。誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。詩編の27編、1節から3節です。夏になると思い出すことがあります。それは子供の頃、肝試しをしたことです。皆さんもしませんでしたか？星も月も見えない真っ暗な夜、明かりなど何一つありません。お墓の裏口から入りまして、表に抜け出す。その時に、キャーとかワーとか言うとダメなんですね。どんなに怖いことがあっても我慢して声を立てないで、そのお墓を堂々と通り抜けた子供が勝つわけです。これを肝試しと言いますが、私は日本のお化け屋敷とか肝試しとかあんまり好きじゃなかったんですが、でも無理やりやらされたことがあります。昼間だったら何でもないところなんですが、夜真っ暗な中を歩くってのはやっぱり怖いですね。で、今ではもう墓地でも明るく照明が整っているでしょう。しかしもし停電になって真っ暗になってしまったら、やっぱり大人であっても皆さんも怖いなと思うんじゃないでしょうか。山道を車でドライブしていて、初めて行くところ、この山を越えたら自分の目的地に行けるっていうんですが、他の車がもう一台も走っていない。私はそういうところをドライブしたことがありますが、やっぱり不安になってきますね。そしてそんな中でもしヘッドライトが突然パッと消えたら、真っ暗な中で私たちはどうしたらいいでしょうか。本当に恐れに取り囲まれてしまうんじゃないでしょうか。私たちは闇を恐れます。でもその闇は実は本当に光がないということでなくて、私たちの人生の間の間に起こってくるさまざまな出来事も私たちの闇になることがありますね。大きな問題が起こってくる、困難が起こってくる、トラウマと言いますが、危機的なことが起こってくる。突然皆さんが病気になったらどうでしょう。思いがけない出来事が起こったらどうでしょう。闇にまるで閉じ込められたような気持ちがするのです。いつ病気が治るかわからない、いつ事態が好転するかわからない、またいつ問題の解決がやってくるのか、その問題の解決がいつまでたっても見えない。そんな時にやっぱり闇を皆さん感じますね。たとえそれが遠くにあったとしても、また小さなものであったとしても、何かの光があれば私たちは何とか先に向かって進めるんですが、もし何の光も見えなかったら絶望を味わわなければいけません。皆さんは今そういうところにいないかもしれませんが、でも今は健康であっても、今はお金に恵まれていても、また家庭的にも何の問題がなくっても、それが皆さん来月も来年も続くという保証はどこにもないのです。一寸先は闇という言葉が日本語にありますが、そのように明るく楽しい人生が突然暗く悲しい人生に変わることもあります。また皆さん、闇は外側だけでなく私たちの心の中にも入り込んでくるんです。不平、不満、それから不安ですね、平安のない心、そういうものが心にあれば、どんなに恵まれた環境の中にいても、ハワイでバケーションを楽しんでいても、私たちはそれを感謝することができなくなってしまいます。疑い、劣等感、それから妬み、そんなものがあれば 周りの人がどんなに私たちに親切にしてくれたとしても素直にそれを喜ぶことができないんですね。どこに行っても何をしても暗い闇に閉ざされてしまいます。自分の中に闇があるわけですから、そこから闇から逃げ出すことができない。どこに行っても闇がついて回るわけです。南カリフォルニアのリバーサイドっていう町があります。すっごく暑いところです、夏はね。そこにハーベストクリスチャンフェローシップという、まあ、全米でも有数の大きな教会があります。でこの教会の牧師グレッグ・ローリー先生と言いますと、ハーベストクルセードっていう大きな伝道集会を全米でなさっている方ですね。で一昨年でしたっけ、サンノゼにもいらっしゃいましたね。皆さん行かれましたか。でこのグレッグ・ローリー先生は実は17歳の時にイエス様を信じたんですが、しかしその17歳イエス様を信じるまでのグレッグ・ローリー先生の人生というものは全く悲惨なものでした。大変荒れた生活をしていました。彼の母親はアルコール症で7回結婚離婚結婚離婚を繰り返した人です。まあ、結婚相手が裕福だったためにお金には困りませんでしたけれども、彼の心の中にはいつも何か空っぽなものを味わっていたんです。人生の汚い面をわずか17歳ですがずっと見続けてきたので、グレッグ・ローリー先生は、僕は17歳だったけれども17歳の時に自分はすでに70歳の老人のようだった、そう言ってらっしゃいます。母親のアルコール症をあれほど憎んでいたにもかかわらず、今度は自分がパーティーに行ってお酒を飲む、自分もお酒を飲むようになりました。そして2年間の間彼はドラッグを飲み続けたのです。でもお酒の中にもドラッグの中にも彼の心を満たすものはありませんでした。グレッグ少年の心を深い闇が捉えていたのです。で彼はその時ハイスクールでしたが、そのハイスクールにカルバリーチャペルの伝道者がやってきて、学校の中で伝道集会があったんですね。まあ今ではちょっと考えられませんが、その時代には、そういうことが許されていたんでしょうね。でグレッグ少年はその時もうすでにイエス様のムービーとかですね、そういうものを見ていましたから、イエス様の十字架のことも復活のこともそういう知識はありました。でもそれにとっても反発しながらメッセージを聞いていたんです。しかしメッセージを聞いているうちに、もしそれが本当だったら僕のこのエンプティーな心は必ず満たされるんだというふうに考えが変わってきました。そしてお話の最後の時には、どうやったら自分は変わることができるんだろうか、いろんなことをやってみたけど一つも変わらなかったじゃないか、しかしイエス・キリストを信じたら自分は変われるかもしれない、そう思ったのです。これは神様が彼の心を導いてくださったんでしょうね。伝道者が言いました。イエス・キリストを信じる人は前に出てきなさい。グレッグ少年は前に出てきました。その時彼は心の闇から、17年間彼を縛りつけていた心の闇から解放されたのです。皆さん、イエス・キリストを信じるとき、私たちを取り囲んでいる闇からも、そして私たちの心の中に入り込んで救っている闇からも解放されます。聖書に出てくる使徒パウロという人は、元はクリスチャンを迫害する人でした。優れた学者でした。自分の宗教に熱心な人でした。でも彼は自分では気がついていませんでしたが、心の中に深い闇を持っていたのです。でもイエス・キリストを迎え入れたとき、彼もまたその暗闇から解放されました。パウロはその時の体験をイエス様の言葉を通してこう言っています。それは彼らの目を開いて 闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私イエス・キリストを信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせるためである。使徒ペテロもまたこう言っています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。闇から光へ、これはいつどの時代にもどこのクリスチャンにも共通のものです。私もグレグローリ先生が闇から光へと立ち返ったその年の5年前に日本で同じ体験をさせていただきました。イエス・キリストは言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。いかがでしょう。皆さんは命の光をあなたの中に持っているでしょうか。命の光に囲まれながら生活をしていらっしゃるでしょうか。世の光である、私たちの光であるイエス・キリストをあなたの心の中に、あなたの生活の中に、あなたの人生の中に迎え入れるなら、イエス・キリストは私たちを光で包んでくださいます。私たちの心の闇を追い払ってくださるのです。私たちはもう私たちを取り囲んでいる闇を恐れることはないのです。イエス・キリストを私の光として迎え入れようじゃありませんか。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。お祈りをいたしましょう。祝福を兼ねますので、どうぞ祝祷のために皆さん、その場でお立ちくださいますか。私たちの光である主イエス・キリストよ、私たちの心を絶えず照らし、私たちの光となってください。あらゆる闇に打ち勝つものとしてください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。アーメン。